皆さんはこれまでの歩みの中で一番驚いたという出来事は何でしょうか。私はふと空を見上げた時に隕石が降ってきたということを体験があります。隕石と言いますか、正確に言いますと、小さな惑星と書いて小惑星が降ってきたんですね。宇宙にですね、全宇宙に惑星がどれだけあるのかわかりませんけど、そのうちの、一つの小さな惑星が地球の引力に引き寄せられて、こう、地球に落下してくるんですね。で、落下するときに、大気圏に突入するときに、こう、だんだんこう、その、なんていうんですかね、圧力というんですか、その気圧なのか、熱を発してですね、大きかったその惑星が、こう、燃えていくんですね。で、こう落ちる、地球に衝突する前にこう燃え尽きるというような、そういう現象を見たんですね。空を見上げた時に、ソフトボールより大きくて、バスケットボールよりちょっと小さいぐらいの火の玉がですね、発火している火の玉が、ブワーっていって、こう途中でパーッと火花になって散っていったっていうのは、そういうのを見たんですけど、その時は本当に驚きました。ヨセフの兄弟たちは、今までエジプトの支配者だと思っていた人物が、自分たちが昔エジプトに奴隷として売り飛ばしたヨセフだったということを知って、驚きのあまり答えることができなかったとあります。先週もお話ししましたがですね、今日の聖書箇所はとても感動する名場面なのですが、もう聖書の中でも本当に有名な名シーンなんですけど、いきなりこの今日の箇所45章から読んでしまうと、全く感動が伝わらないんですね。半減してしまうんですね。こう前の章から、あるいは42章ぐらいからずっとこう連続で一気に読まないと、話の臨場感が伝わらないんですね。急に今日はもう、その感動のところから読み始めても、全く何もわからないというか伝わらないですね。そう先週お話ししましたら、早々読み通しました、涙が出るほど感動しましたと言って報告してくださった方がおられて、とても励まされました。改めてヨセフの生涯を振り返りたいのですが、エジプトの大臣となって大飢饉からエジプトを救ったヨセフですが、カナンから食料を求めやってきた兄たちと再会をします。この時お互いは顔と顔を合わせて接し、会話も交わすのですが、ヨセフにはそれが兄たちだとすぐにわかるのですが、兄たちにはそれがヨセフだとはわかりませんでした。ヨセフは相当変わっていました。奴隷として売られたものが、エジプトの支配者になっているのですから、その立場には雲泥の差がありました。長服を剥ぎ取られて、裸で売られた男が、今は立派な服を着て、エジプトの大臣となっているのです。全く気づくことはありません。もちろん、中身も成長しています。鳩のように素直だった人物から、蛇のように悟い性格へと変えられました。しかし、兄たちはすぐわかるほど、外見は全く変わっていませんでした。さて、中身はどうなのかと、ヨセフのテストが始まったのです。自分の正体は明かさずに、あくまでもエジプトの支配者として、カヤに非常に荒っぽく語りかけ、次から次へと揺さぶりをかけて、本性を暴くかのごとく兄たちに接していったのです。最後は、自分たちを取り繕うことのない、できないほどに試練を浴びせかけていきます。末の弟のベニヤミンが窃盗容疑をかけられ、一生奴隷として使えなければならなくなってしまうのです。しかしそこで、兄弟の中で一番罪深かったユダが、なんとベニヤミンをかばえ、自分が身代わりになることを申し出るのです。ユダは22年前、ヨセフをエジプトに奴隷として売った主犯格でした。そんなユダが、父親から一番愛されている息子ベニヤミンを必死で取り出している姿を目の当たりにすると、さすがにヨセフはこれ以上 自分を偽ることができなくなり、召使いたち全部を部屋から出し、声を上げて泣いたとあります。そしてヨセフは兄弟たちに語りかけました。45章の3節。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまりに答えることができなかったとあります。兄たちは驚きのあまり何も答えられなかった。エジプトのですね、大臣、権力者と、一階のこう、食料を買いに来た、カナン人、こういう立場であるんですけど、なんかこう、昔の時代劇の、富山の金さんとかがですね、最後に奉行所で正体を明かすときに、こう、ものすごい、みんなびっくりするじゃないですか。あんなことを私もここで思い出したんですけど、本当に兄たちは、もうびっくりで驚きのあまり、何も答えることができなかった。固まってしまった。自分たちをこれまで苦しめてきたエジプトの支配者が、自分たちが恐れている人物が、あのヨセフだったとは。しかも自分たちが妬み、憎んで、襲って奴隷として売ってしまった弟のヨセフが今、生きて目の前にいるとは、何か悪い夢でも見ているような感じでした。兄弟たちは、頭が真っ白になり、どう反応したらよいかもわからず、頭の中でぐるぐるといろいろなことが駆け巡っていたと思います。あのヨセフが生きていたなんて信じられません。さっきまで自分たちが命乞いをしていた相手が、弟のヨセフだったなんて。20年前、自分たちに必死で憐れみを求めたヨセフ。しかし彼の心の苦しみを見ながら聞き入れなかった自分たちのことを思い出し悔やみます。過去の過ちを思い出し、これから仕返しをされるのではないかとまた恐れるのです。しかしとにかくヨセフに謝罪しようと、兄たちは思ったに違いありません。しかし彼らが謝る前に、ヨセフの方から口を開き、和解の言葉が語られます。過去を水に流し、すべてを許されて、そして兄弟たちとの和解と再会の感動の涙があります。そのようにして、その後、ヨセフの提案により、飢饉から逃れるために、カナンにいる父ヤコブと共に、イスラエル一家はエジプトに下ってくることになります。こうして、この創世記は幕を閉じていきます。改めて、創世記の出来事を振り返りますと、そこには一貫したテーマがあることに気づきます。それは、滅びと救いです。滅びからの救いという一つのテーマが創世記にはあります。大洪水からの救い、ソドムとゴモラの町の滅びからの救い、そしてこの大飢饉からの救い。元はというと、創世記の3章にあります、アダムとエバの神様への反逆と堕落、そして、裁きの宣告、そこから、元福音という救いのメッセージも語られていました。それらの他に、この三つの滅びからの救いというのがありました。ノアの箱舟、大洪水からの救い、アブラハム、ロトの家族、ソドムとゴムラの町が、硫黄の火が降ってくることからによって滅ぶんですけど、そこから救い出される。そして今度はエジプト全土と、そしてカナン周辺世界が大飢饉によって食べるものもなくなってしまう、そのような飢餓から救われる。これらは すべて自然に起こったものではなく、神の計画によるものでした。自然災害の背後に神の裁きがあり、またそこからの救いがありました。大洪水、そしてソドムとゴモラの町の滅び。今回の飢饉に関しては、神からの裁きではありませんでしたが、ここにも神様のご計画により、救いの御業がなされました。そしてこれら三つに共通しているのは、この裁きが行われる前に、事前に一部の人間に裁きがあるということを知らせて、警告を与え、そしてそこから家族を救い出すために、このようにして救われなさいという救いの方法を神様が与えてくださっているというものです。決して神様は直接手を伸ばしてその人を救うのではなく、神様は人を立てて使わせて救われるという方法を行いました。これは旧約時代ではなく、この新約の時代にいる私たちも同じことが言えます。私たちはすでにイエス・キリストによって最後の審判、滅びからの救いをいただいております。もちろん聖書を通してたくさんの警告を受けています。先に救われた者として、このヨセフ物語から私たちの家族の救いについて、家族伝道について今日はここから教えられたいと思います。まず、家族に伝道するために私たちは何をしなければならないか。それは、家族に証をするということです。私たちが普段、教会に行ってみないかと家族を誘うことも大切です。私たちは歓迎礼拝なども用意してますが、歓迎礼拝の案内を渡したり、また、御言葉を直接伝えたり、聖書やトラクトなどの伝道文書を渡すのも必要です。しかしそれに加えて、自分の実体験としての救いの証を家族に話すということが私たちには求められています。自分はどうやって教会に行くようになり、どのようにして救われたか、それを家族に証しするということが非常に大切なんです。家族伝道されている方で今まで聖書を渡したり、教会に誘ったりして、来たという方はおられると思います。自分にはキリスト教は必要ないと断られたという人もいるかもしれません。しかし、自分の証を家族にしっかりと話されたということはあるでしょうか。証というのはとても力があります。実体験ですから生きた証となります。もちろん御言葉そのものにも力があります。また、証に御言葉を添えたらもっと力になります。キリスト教を知らない人にとって、身近である家族が実際にどういう体験をしたか、その証を通して福音を聞くことが家族の心を開くきっかけとなるのです。どうして自分はキリスト教を信じようと思ったか、信じた結果どうなったか、家族に証ししてみてください。ヨセフは兄たちを呼び寄せて、自分の人生に神様がどのように働いてくださったか、これまでの人生を振り返って証しをしました。45章の4節。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄ると、ヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。自分は過去に兄たちによってエジプトに奴隷として売られました。しかし神様の計り知れない摂理によって、そのような苦しみの生涯は恵みと変えられていったのだという証をするのです。5節。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。神様はそのような自分をどん底から救ってくださり、苦しみに満ちた生涯を 目的のある人生へと変え、新しい使命を与え、生きがいを与え、導いてくださったのだと証言するのです。そして、このヨセフの証の中心は、主語が自分ではなく神となっているんです。神は命を救うために、それで神は私をあなた方よりも先に、だから今私をここに使わせたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、神は私をエジプトの全土の主とされましたと繰り返して、ヨセフの人生をこうして導かれたのは、自分の努力や運や誰かの助けによってではなく、実に神様であるということを強調して証をしています。私たちも同じように証をすることができます。もちろんヨセフのような激動の人生を歩む人は少ないと思いますが、しかし自分の人生にどのように神様が関わってくださったか、その時の自分の持っていた問題がどのように解決されていったかとか、自分がどのように変えられたかとか、自分の心境がどう変わったかとか、救われる前と救われた後のビフォーアフターを踏まえた実体験を話すことが、家族の心を開いていくのです。何の説明もなく闇雲に教会に誘っても、わけのわからないところには行きたくないものです。ただでさえキリスト教には壁がある家族にとっては、教会はあまりにも不透明すぎます。神様を信じようとか、クリスチャンにならないかとか、教会に行こうかとか、まあそういうのをまず置いておいて、ただ自分の証を聞いてくれないかと、まあ、そのような機会を作ることが大切です。そして二つ目に考えたいのが、家族伝道というのは神様の計画と摂理であるということです。まあ、家族の救いのためによく取り上げられる御言葉があります。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも、あなたの家族も救われます。私たちの教会の信仰の告白であり、最も大切にしている御言葉です。しかしこの御言葉には、いくつかの解釈があります。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも、あなたの家族も救われます。自分が主イエスを信じるならば、ついでに家族も救われるというふうに理解し、それを励みとされている方がおられます。そのようにこの御言葉を理解してしまうと、そこに変な安心感を持ってしまう自分がいるのです。つまるところ、あまり熱心に伝道しなくても、いつか家族が救われる時が来る。なぜなら、あなたの家族も救われますという約束があるから。私が主イエスを信じたから、いつか家族も救われる。直接御言葉を語らなくとも、教会に誘わなくとも、いつか何かのきっかけがあって、家族が救いを求めるようになる。いわばこれは、家族の救いを保証する御言葉として、語られてきたことがありました。果たして、そうなのでしょうか。そうならばですね、それが本当ならば、4人家族の中でまず1人が悔い改め、神に立ち返るのなら、残りの家族3人も救いに預かれる。そうすると、キリスト教人口は4倍になるはずですが、未だに 1% なのはなぜでしょうか。残り3人の家族は皆、亡くなる直前に病床洗礼を受けて亡くなっているというのでしょうか。そして、主イエスを信じなさい、そうすればと言われていますが、あなたが主イエスを信じられないとき、あなたの信仰が揺らぐとき、残りの家族の救いも危うくなっていくのでしょうか。そんなことは聖書は言っていないのです。この御言葉の間違った解釈が、日本人から家族伝道を遠ざけてきたのは見過ごせない事実です。聖書の教えは、求めなさい、そうすれば与えられます。求め続けなさい、そうすれば与えられますと教えています。そして祈ったことはすでに与えられたと確信して行動しなさいと教えています。私たちは、私たちの家族が救われることが 主の御心であると信じて行動しなければならないのです。信仰には行いが伴います。御言葉を信じるならば行いが伴うのです。家族の救いを信じているからこそ行動するのです。家族が救われると確信しているからこそ諦めずに伝道し続けるのです。で、この語られた御言葉、使徒の働きのパウロとその看守との会話なんですけど、もともとどういう流れで話されているか、救われるためには何をしなければなりませんかと看守がパウロに質問したときに答えた言葉です。信じなさいというのは、第一に看守が質問した何をしなければなりませんかという、行い、何をしなければ行いによる救いに対して、主イエスを信じる信仰による救いをパウロは主張した言葉なんです。看守は何かをすることによって、私はどうしたら、何をしたら救われるんでしょうか、行いによる救いを求めた。しかしそうではなくて、主イエスを信じる信仰によって救われるのだ、主イエスを信じなさい、そしてそうすればあなたも、あなたの家族も救われますというパウロの語りかけの後に、そこでこの御言葉は終わらないんです。じゃあ看守が救われたから家族も救われたという、そういうハッピーな御言葉ではなくて、次の節でパウロは看守の家族全員に主の御言葉を語ったことが書かれています。御言葉を語ることなくして人は救われません。そして彼とその家の者全部がバプテスマを受け、家族揃って神を信じたことを心から喜んだとあります。看守が家族をパウロに紹介し、パウロがイエス・キリストの福音を家族全員に語り、全家族イエス・キリストを信じて救われたことを喜んだのです。私たちは家族の救いというビジョンを持つことが大切です。やみくもに、ああ家族が救われないか、家族が救われたらいいなと思っているのではなく、家族は救われる、それは神様の御心だと信じて、家族の救いというビジョンを持つのです。ヨセフも家族の救いに対するビジョンが与えられていました。幼い頃に見たあの夢、初めはわけもわからず、それを自慢したことによってひどい目に遭わされましたが、あの夢がいつしか神から与えられたビジョンとしてはっきりと理解できるようになっていきました。自分の周りに11の束がお辞儀をする、自分の周りに太陽と月と11の星が取り囲む、あの夢はいつか兄たちと再会したときに仕返しをして自分の足元にひれ伏させるのではない、いつか復讐してやろうというものではなく、いつか家族ともう一度再会して、その家族が共に救われるというビジョンなんだ。それが顕著に分かるようになったのは、おそらく大飢饉の時にはっきりと分かったのではないかと思われます。それまでも彼は夢を解き明かす、そういう賜物が与えられていました。パロの夢を解き明かした時に、ヨセフは自分の使命が、やるべきことがはっきりと分かったのだと思います。これから未曽有の大飢饉が訪れる、エジプト全土だけでは済まされず、周辺世界、カナンの地までも及ぶだろう。生き別れた家族はどうしているだろうか。心配だ、なんとか助けられないだろうか。そんなことをヨセフは考えたのではないでしょうか。45章の5節、今、私をここに言ったことで心を痛めたり、怒ったりしてはなりません。神は命を救うために、あなた方より先に、私を使わせてくださったのです。7節、それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き長らせるためだったのです。8節、だから今私をここに使わせたのはあなた方ではなく実に神なのです。私たちも家族の中で、まず神は 私を先に救い、お使わしになりました。それは残りのものを大いなる救いによって永遠に生きながらえさせるためです。家族伝道に対してこの御言葉は非常に励ましになります。また旧約聖書の同じエステル記の4章14節の御言葉も非常に印象的です。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれない。これは先に救われた者に対してとても励ましとなる言葉です。あなたの救いはあなただけのものではない。神様はあなただけを救おうとは思ってはおられない。あなたの家族を救うためにまずあなたを救ったのだ。このイスラエル民族の救いというのは私たちにとっては家族の救いに重ねることができます。もちろん様々な伝道の中でも一番難しいのが家族伝道であることも事実です。時にヨセフが多くの試練を受けたように家族の中にあって迫害や反対もあるかもしれません。時に自分の至らなさによって、あのヨセフが夢を自慢したことによって兄たちに憎まれたり恨まれたりしたように、自分の至らなさによって家族に対して悪い思いを持たせてしまうこともあるかもしれません。しかし、クリスチャンとなった今、昔の罪を反省して、変えられた自分を家族に見せようではありませんか。家族を必ず救いに導くことが、先にクリスチャンとなった者としての与えられた使命です。家族を愛しているなら、これからもずっと一緒にいたいと思うならば伝えるべきなのです。聖書は自分一人だけが救われろとは言っていません。創世記の中で繰り返し滅びからの救いが与えられています。そして決して一人だけが救われたのではなく、家族で救われているところを見ることができます。ノアの箱舟、ソドムとゴモラ、エジプトの大飢饉、そしてこの後に行われる出エジプト。神様はヨセフだけを愛していたのではありません。正しく生きてきたヨセフだけを愛して救い出されたのではなく、ヨセフの苦しみや試練、波乱万丈の人生を通して悪を行った兄たちをも救ってくださったのです。それと同じように神様はあなただけを愛したのではなく、あなたの家族も愛しておられます。たとえ今伝道しても、家族から馬鹿にされたり、悪態をつかれたり、否定されたとしても、やがて神様のご計画は、私の伝道を通して家族が救われるということを信じて、希望を持って伝道していきたいと思います。ヨセフの苦難の日々は、ヨセフ自身を救うためではなく、兄たち、そしてイスラエル一家を救い出す計画として用いられました。本当に家族が救われるためなら、たとえ今自分が証しをしたり伝道したりすることによって、あるいは教会生活を送ったり信仰生活を送る上で苦しめられたり試練を受けたりしたとしても、将来家族が救われるというなら、それは甘んじて受け入れ伝道してまいりたいと思います。それではお祈りいたします。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためです。愛する天の父なる神様、私たちもかつてのヨセフのように痛まないところの多くあるものでした。しかし救われて変えられた私たちは確実に成長し、古い自分を脱ぎ捨てて新しい自分へと変えられました。どうぞその恵みの過程を私たちの愛する家族に明かしするものとさせてください。そして今の私たちのその信仰生活を通して生きた証を伝えていくことができますようにお願いいたします。 将来私たちの家族が救われるというそのビジョンを確かに持ってあなたを信じて歩んでいかせてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。